玉ひよさん、いらっしゃーい。
こんばんは。パーソナリティの小田原ゆり子とウーピーです。玉ひよさん、いらっしゃいは、起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。起業する上で今更聞けないお金、人、時間のお悩みやお役に立つ情報をお届けします。今夜は群馬にあるできるようになりたい子だけの塾を経営している塾長をお迎えし、お子さんの成長をストップさせてしまう本当の理由についてお話しいただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。マイセルフ塾長吉田博明さん、いらっしゃい。
こんにちは。
はい、早速なんですけれども、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では改めまして、お名前とご職業お願いします。
はい、吉田博明と申します。群馬県の前橋市というところで自立学習塾マイセルフという塾の経営と先生をやってます。
はい、今日は遠いところから本当にありがとうございます。
いえいえ。
はい、早速なんですけれどもね、今回のテーマがお子さんの成長をストップさせてしまう本当の理由ということでお話をしていただくんですけれども、
はい、
なぜ今このテーマなんでしょうか。
そうですね、今塾をやっていて保護者の方からすごく相談をいただくことがあるんですね、
はい、
それがだ
い
たいお子さんが勉強しないとか、成績が上がらないとか、ダラダラしてるとか、
はい、
そういうことが多いんです。
はー、
はい、
そのような理由から、この今先生としては、吉田さんとしてはお話をした方がいいなって思われているっていうことですよね。
そうですね。
実は私もね、子育てをしてきた母の一人なんですが、おっしゃった通りですね、なんで子供は勉強しないんだろうなとか、もっとしてくれたらいいのになとか、私の時だったらこうしたのになっていうのがすごく多くて、やっぱり親っていうのはどうしても思い込んでしまっていることって多いんでしょうか。
多いですね。特に責任感の強いお父さんお母さん、特にお母さんですけれども、ちゃんと育てなきゃとか、しっかり育てなければとかっていうような思い込みが非常に多いと感じています。
ねばならない組ですね。
そうですね、
はあ、でも親としてはそれが当たり前だと思うことって多いように思うんですよね。自分がそんな風に育ってきたりとか、周りの目があったりとかってないですか。
もちろんそれもあるんですけれども、基本的には周りの人に迷惑をかけない、
はい、
っていうことができているのであれば、ね、十分だと思いますけれどもね、親の思った通りに育てなければならない、はい、こうなってほしいっていう期待が非常に子どもさんの重荷になっていたりとか、はい、問題の本質に目が向かない理由になっていたりとか、そういうことは多いと思います。
では私は親ではありますが、なぜ親はそのようにして思い込んでしまうのかなっていうところがすごく気になりますね。
私が教えてあげなければ、はい、この子はちゃんとできないとかですね、良くなってもらいたいがゆえに悪いところを探し、できないところを探しをしてしまって、はい、愛情があるがゆえにそういうところをツンツンついたりとか、放っておってもお子さんは成長する生き物なので育ちたいんですよ。育てられたいわけではないんです。
子供は本当に自分で育ちたいと思っているっていうことを親は知らないですよね。
いや、本当は知ってるんだけど忘れてるのかもしれないし、
はい、
お子さんが成長するにつれて、 あの成績が良くなければならないとか、
はい
ね、友達がたくさんいなければならないとか、
うーん
っていうようなものが後からいっぱい出てくるような気がしますね。
なるほどね。じゃあその思い込んでしまった親御さん、まあね、保護者の方々に育てられてしまったお子さんっていうのはどんなふうに育っていってしまうんでしょう。
どんなふうに、やる気がすごく溢れているように見えていることを、
はい、
なんかやさぐれて、あのやる気がないんじゃないかとか意欲的じゃないんじゃないかっていうように見えるお子さんと多分いると思うんですね。で本来子供っていうのはお子さんっていうのは、はい、育とうとする生き物なんですよ、
はい、
っていうことはやる気がないんじゃなくてやる気を発揮することを阻害する何かがあるんですね。
その何かというのが、
まあ多くの場合お母さんのこうしなければならないとかですね、はい、まあ子供なのであの友達との関係とか悩みとかもあるんでしょうけれども周りからのプレッシャーであるとかそういうのも多分あるんでしょうね。そうすると本来親の役割っていうのは、その邪魔するものをどかしてあげればいい、
はいはい、
やる気を発揮することを阻害している、はい、だけどもお子さんに良くなってもらいたいがゆえに、自分自身が邪魔するものになっていたりとかそういうことは多分あると思いますね。
なるほど。それをもっと早く私は知りたかったなと今ねお話を聞いていて思うんですね、子どもの進路を邪魔していたんですよね。
まあ、要は意図せずそうなってしまうことがあるのでお母さんがそこに気がつけることができたら、
はい、
お子さんの成長のスピードが変わってくるでしょうと。
なるほど。では先生の塾に通っているお子さん、まあ、もちろんお子さんは成長したいと思ってるんでしょうけどお母さんは気づかないまま行きますよね。どこかで言ってあげないと、
まあ、反抗期のお子さんほど、ね、私たちは人間って動物なので例えば攻撃されてると感じたら、はい、逃げるか戦うかどっちかなんですね。
あ
で、あんたもっと勉強しなさいよと、
はい、
なんていうふうに言われると言われる前にやりたいんだけど先に言われてしまったりとかすると反抗的になるかもううるせえなってなるか。
なるほど。待てないんですけどねなかなかそのね、親っていうのは目についた今目についてることを言ってしまうじゃないですか。特にこの休みが長い時期なんかになるとねどうしてダラダラしているのとか何々ちゃんはこんな風にやってるのよとか言ってしまいますよね。
そう、それが誰のために喋ってるかなんですね、
はい、ちょっと待ってくださいね。それは自分のためですよねお母さんね。
まあそれは僕は分かんないんですけど子供が勉強している姿を見たら安心っていうのは
そうです、ね、
子供のためっていうよりも自分が安心するためのような気がしますよね、
はい、うちの子って頑張ってるなとかね、
うん、
言ってよかったなってここを注意したからうちの子は直してくれたんだとか、学校でこんな風に先生に褒められてうちの子はいい子だとかありますよね、それを得たいためだなっていうのは今分かりました、
はい、本来あの親の関わりっていうのはお子さんの子としての自立を支援するっていうことなんですよね。もうなんか欠けてるところがあったりとか欠点が見えたりしてもそういうのも含めて完璧な人なんですよね。未熟に見えるかもしれないけれども
子というのは個人の子っていうことですよ ね、
個
性がある、自分の持ち物ではないっていうこともその中には含まれますか。
含まれますね。別人格ですから。
話しがたいんですけどねなぜか自分から生まれてきた分身と思っていたりするお母さんって私自身もそうだったなと思うんですけれども、
そのお気持ちはねよくわかるんですよ、よくわかる。だけど、いつまでもべったりしているわけにはいかないわけですよね、
そうなんです、
ということは早くそのべったりとかこうしなければとかこう育てなきゃとかっていうのは手放された方がよりお子さんが素直に社会に羽ばたっていけるんじゃないかなと。
なるほど。でも早く羽ばたいてほしい、いい人生を送ってほしい、自分とは同じような苦労を味わってほしくない、だから口やかましく言ってしまうという妙なループになってますね、
口やかましく言ったら、思った通りになるんでしょうかっていう、
ならないのは分かっていても言いますね、
ということはお母さん自身がもっとお子さんのことを信頼してあげたら、
信じているつもりなんですが、
つもりなのね、
はい、そう ですね、う
ん、私が育ててるんだからこの子は大丈夫、まっすぐ育つ。
あ、その自信がないのはなぜでしょう。
自信がないのはなぜでしょう、何なんでしょうね。単なるね、思い込みでいいんですよ。根拠いらない、この子は大丈夫って
思えればいい、うん、私の子なんだから大丈夫、
大丈夫。
あ、私の場合私の子なんだから心配、大丈夫かなって
だってお母さんちゃんと人生生きてきてますよね、
はい、
誰にも迷惑かけずに、はい、ちゃんと自立して
やってます。
お子さんも一緒ですよ。
なかなかね、それがこうなんて言うんでしょうね、親にも親のまた親がいますから、うん、教わってきた通りに教えるのが安心かなって思ってしまうところはありますね、
はい、
では先生の塾に通っているお子さんも親御さんも同じようにしてこう学んでいくことができる塾と考えればいいんですか。
まあ、基本的にはお子さんの自立を支援する塾なんですけれども、
うん、
お母さんにも、子育て支援みたいな、
はい、
ちょっとね、違った角度から子育てしてみたらどうですかっていうような提案をできる講座なんかも用意してます。
なるほど、まあ、じゃあ今までこう塾をされていた中でこのような例があって、まあ、このような解決があったよっていうのお話はあるんですか。
そうですね、お母さんが言いたいことを我慢してみたと、
うん、
ね、ちょっとだらけてる姿を見たりとか、
はい、
怠けている姿をとかゲームばっかりやってる姿を見て、はい、いつもだったらいつまでそんなことやってんだとって言っちゃうところを言わないで、
はい、
ちょっと待ってみたと、そうすると黙って自分から始めたりとか。
子供がですか。
うん、
そういう事例もあるんですね。
ありますね。あるいはいつまでゲームやってるの、
はい、
でいつも言ってたところを、
うん、
何時になったら勉強始めるのとかね、
言い方を変えただけですよね、
で9時になったら始めると自分で答えて、その時間になったらゲーム片付けて自分からやるとか。
なるほど。じゃあこんな言い方をしていてまずかったんだなっていうのはお母さんが気づくわけではなく、やっぱりアドバイスによって気づいていくっていうことですか。
ね、アドバイスっていうよりも提案なんですよね。やってみてうまくいかなかったら元に戻ればいいだけなので、やってみて効果があれば、だからお母さんがどちらかを選択する。
はい、じゃあいくつかの選択肢の中ですぐできそうなものからお母さんはやってみればいい、
と思いますね。テストしてみる。でそもそも人は思い通りになりませんから、
はい、
お母さんの満足するために存在してるわけではないので、
はい、
ね、目の前のお子さんの本当の自立とか成長のためにどういうアプローチがいいのかっていうことをもうちょっと考えた方がいいかもしれないですよね。だってどうです、
はい、
勉強しなさいって言われたらやる気になります。
嫌です、逃げます
でしょ、
はい、
ということはそのアプローチいつまで続けるんですかっていう話なんです。
親だからっていう責任感のようなものの上に成り立っているかもしれないですね、うん、
その責任感はとっても大事なんです。
あ、それはいるんですね。
それ持ってないと、
はい
はい、ただお母さんお父さんの本当の役割っていうのは、
はい、
自分が人生を楽しんでいる姿をお子さんに見せてあげることなんですよね。
お母さんが楽しむ、
そう、
うーん、
興味の対象がお子さんだけ、子どもの成長だけっていうのは、
はい、
得てしてお子さんにとってはちっちゃいうちはいいでしょうけれども、ある一定の年齢から負担になったりとかしてくることはまあまあありますよね。であればお母さんがこんなに人生楽しく生きてるのよっていうのをいっぱいいっぱい見せてあげた方が。
今の一言で私は救われた気がします、はい、なるほど。それはね、でも今の私だからだと思いますね、うん、子育てをしている時の私はやっぱり周りの目も気になりましたし、子供同士を比べましたね。まず兄弟同士比べたり、はいはい、お兄ちゃんはこうだったのにとか、どうしてあなたはって言っちゃったりとか、うん、ね、お隣の子がねとかね。
大丈夫です。
いますね。
もうあなたのお子さんはちゃんと育てる、育っていく子です、うん。
はい。
だからもっともっと信頼してあげていいと思います。
なるほど。で今の、
多くの場合に期待から言っちゃうんですよ。こうなってくれたらいいな。
あ、ありますね。
で、その期待を裏切られた瞬間に怒りが湧くんですよ。はい、
そうです、う
ん、でも今は怠けているように見えるけれども、本当はこの子やれるんだと、
はい、
で信頼してあげたらいつかちゃんと答えてくれます。今すぐかどうかわからないけど、
それが例えば5年先であっても、うん、自分の子供なんだから信じてあげる、それでいいですか。
十分です。 もうね、だって赤ちゃん、ね、お子さんが生まれた時に、
はい、
学校で一番取ってほしいとか、いい成績取ってほしいとか思いました？
健康にすくすく育ってほしいと思いました。
でしょ、
はい、
ところがお子さんが年齢を重ねるにつれて、もっといい成績取ってほしいとか、隣の子と比べちゃったりとか、勝手に自分でなんかルール作っていってるんですよね。
なるほど、それは親が作った独自のルールなんですね。
であれば、そのルール手放すこともできますから、お母さんが生きるのって楽しいのよって、こんな楽しいことが大人になったらできるのよと、あんたも勉強頑張んなぐらいでいいんじゃないですかね。
なるほど。例えばじゃあ、それはお母さんでなくてもお父さんもそうですよね。こんな風にこう、そうだな、こういうポストについてお仕事したいなと思っていたら、こんな風に勉強すればいいんだよとかね、今は大変かもしれないけど、こうやっていけばこんな風に楽しく家庭を持てるよっていうことを見せればいい。
そうですね。
なるほど。ということは、これは塾にいる間でだけではないですね。
そう、家庭の力がとっても大事です。
なるほど。二十歳を超えた子どもでもそうですね。
全然いけます。こうしてほしいとか、はい、こうなってなければならないっていうところから話が始まると、おそらくね、お子さんは責められてるって思うんですね。なんでそんなことやってるのって言われると、詰問って言うんですけれども、
はい、
あなたはこんな簡単なこともできない痛い子だって言ってるのと一緒なんですよ。
それは辛いですよね。
身を守るために武装モードになっちゃうんですね。鎧を着ちゃうの。
戦闘開始ですか。
そうそうそう、はい、逃げるか戦うかになるので、鎧を着ちゃうんですよ。でその鎧を維持することにエネルギーを子供は使い始めるんですね、自分の身を守るために。
なんと。
そうすると、自分の身を守るためにエネルギーを使っているので成長が止まるんですよ、はい、だけどお母さんがこの子は大丈夫、ちゃんと育っていく子だと、
はい、
信頼して接していると、その武装する必要がないんです。武装に使っていたエネルギーが、今度は本人の子供自身の成長とかのために使えるようになるんですね。
なんと。
だから電気のスイッチをオンオフするのと同じで、オンに入った時に武装モードになっていると、そちらの方にどんどんどんどんエネルギー使っちゃうので、武装モードオフにしてあげると、自分の成長が始まる、お子さんの成長が始まっていくんですよね。
無駄な電力は使わせない。
そう、これ多分お母さんも一緒でしょ。旦那さんに、お前何やってんだって言われた瞬間にカチンって
なります。
耳が閉じて、はい、もうあなたの話聞きたくないのって
なります、
はい、でも安心してラブラブしてるときは、
はい、
武装モード使わないからいい感じずっと続きますよね。
確かにおっしゃる通りですよね、うん、で夫も監視しなくて済みますよね。
はい、旦那さんはちゃんと毎日帰ってきて、
はい、
ね、家族を大黒柱としてしっかりやってくれていると、
はい、
信頼して感謝伝えていけば、旦那さんもっと頑張っちゃうでしょう。
ですよね、うん、そしたら今まで関心に使っていた時間っていうのは、お母さんは友達と遊びに行けたり、自分の趣味を楽しむことができ、お子さんもそうですよね、うん、2つの余分なエネルギーが手放せますよね。なぜそんな簡単なことなのに、ね、今までできてないお母さんが多いのって言いたくなりますよね、
うん、でもお母さん悪くないんですよ。誰もそういうことを教えてくれないので。
確かに
自分の思いとか理想からそういうことをされているので、うん、それに悪意はないでしょ。だって愛情からスタートしてるので、
はい、
この子に良くなってもらいたいっていう愛情からスタートしているので、うん、できてなかったからって言って自分を責める必要は全くないんですね。
なるほど、そうですね、うん、じゃあ今のお話を聞いて、一つ私ができることがあるとすれば、今子供にごめんなさいっていうことですね。はい、自由に、うん、させてあげられなくて、うちの場合もちょっと大きくなってしまっているのでね、はいはい、あの時に口うるさく言ってごめんねってお母さん、今気がついたようでいいですか。
ダメです。
ダメなんですか。
それはお母さんがすっきりするためにただ謝ってるだけなので、は
い、なるほど。
今はお母さんがすぐやれることは、あなたのこと大好きだよ、信頼してるよと。
なるほど、
うん、愛してるよって、これからも一緒に暮らそうねとか、はい、っていう方向に行った方がいいですね。
それを伝えた方がいいんですね、はい、ありがとうございます、はい、私すごく勉強になりました、はい、そうなんですね。なるほど。では、まあ、音楽の後になりますが、次はこうマイセルフという塾 こちらの経営方針であったりとか今後について少しお話を聞かせていただこうと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では続きまして、なぜこのマイセルフという塾がですねこのような方針で子どもたちを指導しているのかということについてちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、
はい
はい、
あのもともと自分自身、すごいスパルタの先生だったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、良くなってもらいたいがゆえに、ガンガン子ども責めてたんですよ、まあ、今から十数年前の話ですね、
はい、
そうすると子供は怖いから、ちょっと行動が変わるんですよね。例えば宿題忘れてきたことをめちゃくちゃ怒る、そうすると怖いから 2,3 週間はちゃんとやってくるんですけど、ちょっと時間が経つと2ヶ月ぐらい経つともっと戻っちゃうんですよね。
あ、
でどうしてこんなに熱意を持ってやってるのに伝わらないんだろうと、
はい、
ずっと悩んでいた時にそのコーチングっていうのを知ったんですね。でコーチングっていうのを使って子どもに接していくとただ話を聞くだけとかなんですけれども、はい、信頼して関わってるだけなんですけれども、子どもがね勝手に勉強を始めたんですね。
コーチングを学んだだけでですか？
私がコーチングを学んで、それをお子さんたちに使ってみたところ、怒らなくても勝手に勉強を始めたんです、でこれを指導の根幹に据えたいなと思ったんですね、
はい、なるほど。
でそれは言われなくてもやるっていうことは子どもさんたちが自立に近づいていったということでね、子どもの子としての自立を支援する塾を作ろうと。そしてお父さんお母さんのこうしなきゃ、僕もそうでしたから、
はい、
成績上げなきゃとかって思ってたんですけども、
そうですね、
それを手放すことができるような塾を作ってみようということで今やってるんですね。なので一生懸命子育てされてるでしょ、お父さんお母さん、
はい、
ご自身にも OK と、私ちゃんとやっていると、っていうね、そういうことをしてみてもらいたいっていうのと、子どもも自分が頑張っているっていうことを自分自身で OK が出せるような教室を作ってみたいということで今やってるんですね。
許可するっていうのはすごい大事なことなんですよね、
でね、ちょっと頑張った、もうそんなのやって当たり前よみたいな風潮がいっぱいあるので、はい、ほんのちょっとちっちゃな変化でもいいからそこを拾って伝えてあげることができたら、多分お子さんすごく元気になると思います。
そりゃ大人だってね、ちっちゃなことを褒めてもらえたり誰かが見てもらえたら自信になるし嬉しくなりますよね、
褒めるっていうよりは、そこを認めるっていうか承認するっていう感じですね。昨日はできなかったけど今日はできたよねみたいな、
そんなちっちゃなことでもいいんですね。
いいんです。もういつもちびた消しゴムを使ってて、シャーペンのお尻についているような消しゴムを使ってる子が、しっかりしたものを持ってきたら、あ、今日はちゃんとした消しゴム使ってるねと。
それでいいんですね。
もう十分です。
なるほど。そうやってことお子さんをご指導されている、でそこで育った子どもさんっていうのはやっぱりどんな風に変わっていくんですか？
なんかすごく意欲的になっていきますよね。お子さんってゲームほっといてもやるでしょ、それ勉強より楽しいからゲームやるんですよね、ゲームよりも勉強が楽しくなったら放っておいても勉強します。
なるほどね。では最初からそういう方針ではなく、先生ご自身もいろいろ学んで変えていかれた。じゃあ実際にやっていって今現在保護者の方からこう喜んでいる声であったりとか嬉しいお声なんていうのはあるんですか？
そうですね、最近言われて嬉しかったのは、お子さん3人預けてくださっていて、もう10年ぐらい通ってくれてるお母さんがね、入塾試験もないしすごくできる子を集めてるわけでもない、できる子もいますけどね、普通の子を預けてちゃんと成績を伸ばしてくれるところがいいよねって言ってくださったのは嬉しかったですね。
実感されているっていうことなんですよね。
でしょうね。そうじゃないと多分3姉妹会話してくれないと10年もね、思いますけれども、ありがたいですね。
本当にそうですよね、うん、で育っているお子さんっていうのはどうなんでしょう。こう巣立ったお子さんもいらっしゃいますよね、その塾から、
はい
はいはい、何かこう変化があったりとかっていうのはあるんですか。
あのすごく、ね、学力が伸びて、はい、例えば東大に合格できるような子もいたんですよ、
ええ、
だけれどもあなたが本当にやりたいことは何なのっていうことをずっと突き詰めていくと、私のやりたいことは東大にはないと、っていうので琉球大学の、
はい、
あの沖縄の亜熱帯の植物の研究をしたいっていうので、うん、そういう方に行ってしまうとか、
あ
そういう子たちが増え
てますね。進路を変えるのではなく本当にやりたいことを見つけられたということですよね、
うん、そうですね、まあ、高校の先生とか親は東大行け東大行けって、
そりゃそうですよね、
僕らも相談されたんですけど、やりたいことできるとこ行ったらで終わりなんですよ。
確かに子供は幸せですよね、
うん、
そうやってもらえると。
その子が大学4年生になって、
はい、
あの先生飲み行きましょうっていうので一緒にお酒飲んで、
うんうんうん、
すっげえ幸せでした。
うわー、こう塾冥利に尽きる、あ先生冥利に尽きるっていうやつですね。これが普通の学校で行われるともっといいのになって私なんか思ってしまうんですけれども。
そうですね、
やっぱり普通の学校では難しいことなんでしょうか。
いやいや、できると思いますよ。
うん、
そのお子さんの成長っていうことに、自立っていうところにフォーカスが向けばね、進学実績とか、
はい
ね、どこどこ大学に何人行ったとかっていうところにフォーカスが向いてると、どこどこ行けとかってなると思いますけど。
では吉田さんの塾で今後どのような子どもたちが来てくれたら嬉しいなとかっていうのはありますか。
うん、自分の意見をはっきり言える子、
はい、
それが合っていても間違ってても構わないので自己主張できる人、うん、ただ今のお子さんってすごく間違えることを恐れてるんですね。人と違うことを恐れたりとか、
うん、
そういうことを気にしなくてもいいよっていうことをお伝えしたいですね。間違えない人なんていないんだから。
確かに、うん、ただ勇気いりますね、
うん、ねえ、うん、簡単なんですけどね間違えたらやり直せばいいだけなんです。
若いですもんね、うん、何度だって本当はやり直せるんですけど、でももしかしたらその恐れをこう作っているのはお父さんやお母さんかもしれないっていう最初のお話にちょっと戻ってしまうかもしれませんね、
うん、そうですね。あのいっぱい怒られてる子ほどね、失敗すること嫌がるんですよ。間違えるの嫌がる。
そうなんですか、うん、
褒められている子ほど間違えたことを気にしないで次のチャレンジすぐ行くんですよ。
テヘピロって
まあそこまで行くかどうか分かんないたまにはいますけどね。
伸、うん、び伸びと育っている子は失敗も怖くないし、立ち直り方も知っていたりしますか、
うん、そうですね、あの伸び伸びっていうよりもありのままを認めてあげるっていうだけでいいんですよね。あ転んだのね、痛いよねと、ちゃんと一人で立てたねと、
うん、
っていうことだけで十分なんです。
うーん、
ほら早く立ち上がりなさいなんてやる必要はなくて、
立ち上がるのを手伝ってあげる必要もない、
ない、立てるから。
あ、転ぶ前に注意する必要もない。
うん、それをするとね今度経験が積めないのでますます伸びないですよね
なるほど、そうなんですね。はい、はい、今日は本当にいろんなお話を聞かせていただきましたし、私も子育てについていろいろ知ることができました。本当にありがとうございます。では最後にマイセルフからのお知らせということで、現在親ロック向上セミナーというのをされているということなんですが、こちら全国で展開されているんですね。
はい、仲間の先生たちが全国でやられてます、
はいはい、インターネットで親ロック校長セミナーと検索してみてください。ご興味のある方はぜひどうぞご参加ください。吉田さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送内容はホームページにてアップいたします。では次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。パーソナリティの小田原ゆり子とウーピーでした。おやすみなさい。